かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
よろしくお願いします、曽根さん。
よろしくお願いします。
はい、曽根さんと話していくテーマはこう総活躍社会ということで始めたいと思うんですけども、
はい、
実はこれ収録はまあ8月のお盆明けということで、もうすぐパラリンピックが始まる時期に収録してます。
はい、そうですね。
そうですね。どうですか、オリンピックは見られましたか？
はい、大好きなサッカーの試合はずっと見て、バスケはニュースで、あとはまあ他のスポーツはほとんどニュースで見ていたって感じかな。真夏の大冒険。
あ、なるほどなるほど、いいじゃないですか。でパラリンピックが何ですか？
あ、そうそうそう、あとちょっと嬉しかったのことだけ言いたいんだけど。
どうぞどうぞ。
私天理大学卒業なのね、体育学部ので、柔道のさ、解説が穴井さんだったんだけど、全然面識があるわけじゃないんだけど、解説者で、あとテニスの何誰だったかな、テニスのうわーっていう人、
松岡修造さん。
そう、松岡修造の柔道界の松岡修造って言われるぐらいの解説をしてた穴井さんって言って、それが天理大学の後輩だったっていう。
お
ー、はい、で全然面識はないんだけどね。だからなんかそれも嬉しいなって思うのと、もう一個あって、実は天理大学、私サッカー部のマネージャーをしてた時期があって、でその時にメキシコ戦あったでしょ、日本対。
ありましたね。
そしたらメキシコのコーチに、なんと天理大サッカー部の、私たちが4年生の時の1年生で入ってた子がコーチで入ってたの、メキシコ側に。
へ
え、へえでしょう。
なりますね。よく気づきましたね、それ。
後輩たちが教えてくれて、出てるみたいな。って言って、ああ、いたい。まあ、4年生と1年生だから、あんまり接点はなかったんだけど、ああ、いたいたってなって、メキシコ側のベンチのコーチとして日本人がいたって感じ。
意外ですね。サッカー部マネージャーだったんですね。
そうそうそうそう。
なんかプレイヤーというか、じゃあ昔からマネージメント側というか、そっち側が好きだったんですね。
まあそうと思いますね。
ポジティブシンキング、ポジティブチェンジですから、前向きに。
そうそうそう、まあ、理由があって、そこのマネージャーをやらせてもらったんですけど、はい。あの時にこうテープとかも、うん、そうです、そうです、覚えたりとかはしましたね。
じゃあやっててよかったってことかね、いくつもあったんであれば。
そうだから、オリンピックの世界を見て、その天理大の方々がこう活躍してるのを見ると、わすごいなって、やっぱそういう時はそのね、卒業した大学に対してなんか誇り持てるなっていうのは、私だけじゃなくいろんな人があるのかなと思いましたけどね。
絶対あると思います。また出身地だとか、そういうね、共通点はやっぱり応援するポイントにもなりますもんね。
うん、
でオリンピックで、パラリンピックって追っかけてたりしますか？
いや、追っかけてなかったですね。本当に今回のこのテーマをもらって、ショートアップに言われて、ああ本当だと思って。もう一個言うと、バスケット、車椅子バスケットに携わって、ずっとこう日本代表とかに帯同してたトレーナーの友達がいて、
へ
で、なその子から車椅子バスケの話をやっぱいろんなところで聞いてたので、それぐらいのその感覚でしたね。
多くの人にね、こう、有観客じゃなかったオリンピックで、パラリンピックってどうしてもテレビ放映が少ない分、今まで以上に露出が少ないと思うので、まあ、いろんな方が取り上げていくと、より、ハンディキップと感じてない人たちがたくさん、ね、出動してるんでしょうけども、まあ、そういう感覚であったり、子どもたちが、ね、いろいろと考えるきっかけになればなと思って、テーマも取り上げさせてもらっております。 今回選んだテーマっていうのが、まあ、ユニバーサルデザインっていうのをね最初に申しましたけども、そこがあったと、はい、で政府がまあどんなものがユニバーサルデザインで、思い込みであったり、まあ 先入観であったり、まあ、どうしていきましょうっていうところのメッセージ編、心のバリアフリーメッセージ編っていう動画を政府が作ってるので、ちょっとこれ見ながら今日はお話を最初進めていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
準備はいいですか？
はい、
はい、OK、 はい、では、ところどころ止めて感想などを聞きながらいこうかなと思います、はい、よろしくお願いします。
はい、
1964年東京大会、史上初めてアジアで開催されたオリンピック。オリンピックは日本の復興と国際社会への復帰の象徴であり、社会を支えるさまざまなものを生み出しました。また初めてパラリンピックの愛称で障害者スポーツの祭典が開催されたのがこの東京大会でした。この時、障害のない人と同じように行動する海外からのパラリンピアンの姿を見て、日本人は大変驚き、日本において障害者の自立や社会参加を考えるきっかけになりました。そして今、街中では様々な人が見られるようになりました。でも、街中には困りごとがたくさん残っています。
はい、ではここまでで感想というかですね、曽根さんってこういう問題、動画で学ぶことって多いんですか？
いや、そうでもないよ。やっぱりその、まあ、きっかけがあるかどうかだよね。うん、だから今回もこの話をもらって今動画見始めて、パラリンピック、東京が前に行った東京オリンピックがスタートだったんだっていうのと、あとパラリンピアだったかな、出てたよね今、
はい、オリンピアに対してパラリンピア、はい、
パラリンのその外国人の人たち、普通と同じようにこう行動してたりスポーツをすることに日本人が驚いたっていうところが、なんか改めてきっかけにはなってるのかなと思う。
なるほど、うん、それで動画の冒頭であったと思うんですけど、うん、前のパラリンピックが東京で開催されて多くの方が驚いたと、うん、でそこからまあ自分だったり社会参加する方も増えましたってありましたけど、うん、どうですか、こう周りでこう車椅子の方が日常的に見られたりだとか、そのなんだろう、ハンデを背負ってる方っていうのは、曽根さんが進まれている地域っていうのは多くよく出歩かれてますか、それともなかなか見ないですか？
身体的不自由な方が身近にはやっぱりいないかなっていう感覚ですね。うん、街にもやっぱ見ることはないかなっていう感じかな。
なるほどな、うん、実はこう僕が住んでる愛媛県も一緒で、おそらく車椅子で生活している方は多いそうなんです、話を聞く限り、うん、でもやっぱこう、うん、まあ、毎日見るだとかそういうのはあまりなくて、実はあんまり社会参画できてないのかなっていうのがこう印象ではあったので、ちょっと聞いてみましょう、はいはい、動画を進めてみましょうか、うん、じゃあ、
はい、2020年東京大会をきっかけに私たちは何を気づき、何を残していけるのでしょうか。さまざまな人が生き生きと暮らす社会、多様な人々と向き合う場面が増えていきます。自分とは違う条件を持つ人々がいること、その人たちがどんな人でどんなことに困っているのか、お互いを知ろうとコミュニケーションを取りながら支え合って共に暮らす社会、2020年東京大会をきっかけに多様性に開かれ新しい視点や発想が生まれる共生社会を一緒に築いていきましょう。あなたの身の回りの 当たり前を見直そう。エスカレーターの決まった側に寄って乗ることはルールでしょうか。例えば左右どちらかの手すりしか使えない方もいます。そうした方がいることを想像できているでしょうか。視覚情報しかない道案内だけで誰もが目的地にたどり着けるのでしょうか。当たり前と感じさせているのは先入観です。先入観を持って世の中を見ることが多くあります。例えば駅のホームで困っている人に対し視覚障害者は手伝うことができないと考えている人はいませんか。障害者はいつも助けられる側というのも一つの先入観です。
はい、どうも。じゃあここまででいろいろと考えさせられることもあったのかなと思うんですけども、まあ、当たり前と先入観の話してましたが、ちょっと率直に感想をいただこうかなと思うんですけども。
そう、エスカレーターの話はびっくりしたね。いきなり刺されたか。当たり前でしょうかって言われて、あ、当たり前じゃないと思って、
いや、そうですよね。確かに。あとはまあコミュニケーションしようという、ね、提案なんでしょうけど、まあ、この後出てくると思うんですが、僕も刺されたところがあって、視覚障害者がいつも助けてもらう立場だけではないと。おそらくハンディキャップって先天的なものと後天的なものがあると思うので、よく英語のことを勉強された方が急に障害を持つこともあったりするのかなと思いますけども、それさ、あれですか、周りで身近な方にはそういうハンディ持ってる方はいないっていう話されてましたけど、まあ、多分過去にはいろんな方との交流もあったと思いますが、どんな方と今まで経験あったりしますか。
あの、身近にいないって言ったんだけど、今振り返ったら身近にいるなって思って、 でもそれを障害だと思ってなかったし、本人も思ってないから、そのちょっと難しいんだけど、あので、まあ障害じゃないんだけど、顔に実はその奇形があるのね、うちの甥が。で、今小学校6年生で12歳で、あのこれがさっき言ってたその共生社会を作るの弊害の一つになんか思ってて、でちょうどこの夏休みの話で、あの直近で、あの身近だなと思ったから話するんだけど、あの顔に血管腫っていうものができてるのね。でそれは障害ではないんだけど、あの、まあ、奇形状況にはなってて、ここにポコンと。で赤ちゃんの時からもできてしまった、まあ、生まれた時、オギャーで生まれた時にはなかったんだけど、3日後ぐらいに出てきたのね。で、あの見た目的にその慣れてる目と慣れてない目があって、あの大人でもどうしたのっていう顔色をしながらそのほっぺを見る大人もいたり、子供はダイレクトに変な顔とか言っていうことに、まあ、あの明るく育ってるから全然気にしないんだけど、年齢が来て実は手術ができるみたいなことになったので、手術をどうするかっていうところに至って、でそこであの本人の判断と外部要因がすごく関わってくるんだけど、その私なんか外部要因の話をここまでしたくて今この話をしたんだけど、共生社会にも結びつくのかなと思うんだけど、あの簡単に言うと保険が効かないのね。で何っていう、なんでっていうところが先天性だからっていう話らしいの。いや、生まれつき持ってるから、そういうこの保険が入院に対したり手術に対したり効かない。でもう一個言うと、これはあのそのうちの甥っ子が生まれた経緯が未熟児だったんだよね。早くに生まれちゃった。でここが難しいんだけど、未熟児で生まれた子で帝王切開しちゃったんだけど、学資保険とか保険に入れないのよ。これすごくバリアフリーじゃないっていう感覚。今この話をもらって、やっぱ私もふと 当たり前を見つめ直したときに、そういうことが身近にあるなと思ったから今この話したんだけど、うん、それって保険会社の方にどう捉えられるかわからないし、入院はいっぱいするだろうっていう感覚で未熟児はやっぱ入れなかったりしたんだけど、そこがすごく共生社会には程遠いよなと思ってて、社会の仕組みから言って、確かにというのがすごい身近にあったなと思って。
いや、ありましたね。それね、あとはおそらく今後手術を本人が望むか、うん、そして周りの方が望むかで多分話も進んでいくんでしょうけども、まあお金の問題はお金の問題として、あとはね、生まれたままの顔に、うん、まあ、うんうん、何でしょうか、こう手術をするということは、まあね、メスを入れるということではあると思うので、まあ、本人それから周りの方がどう思うのかっていう話し合いになっていくわけですもんね。
そう、リスクも高いからね。
やっぱりそういう 身内というかであれば、やっぱりこう話しやすいしですし、本人は明るく育ったってね、今おっしゃってましたけど、まあもしかしたらどっかでね、そういうの乗り越えていってるのかもしれないっていう場合もありますし、いざこう思春期を迎えて好きな子でもできてってなった時には結構考えちゃうようなことかもしれませんよね。これがもしかしたら僕の先入観かもしれませんが、ございます。
そういうのが子供に、まあ私の子じゃない姉の子にはなるんだけど、まあ、直近の話でリアルだなと思って、なんか外部要因はやっぱり保険に入れなかったりで、内部的なものはそのそういうことに打たれ強くなる心は持てる、なんだけど大人も子供もそういう目で見るっていう部分はなかなか共生社会には程遠いなと思って。
いや、程遠いですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと動画を進めてみましょうか。
立場を変えると先入観に気づき、世界が違って見えてくるかもしれません。例えばもしこの世界の大多数が手話で話す人だとしたら、声で話す人はどうなるのでしょうか。このように大多数の視点だけで社会の仕組みやルールを考えてしまうと、少数の人にとっては生きづらい社会が出来上がってしまいます。現実の社会ではこの街と逆のことが起きていないでしょうか。バリアを取り除くために我々の社会はさまざまな取り組みを進めています。違いを認め合い、誰もが過ごしやすい社会を目指して、すべての人権が守られるよう、条約や法律が整備されてきました。しかし、大多数の人に合わせて作られてきた社会を一気に変えることはできません。今、少しずつ誰もが利用しやすい環境づくりが進められています。例えば、バリアフリー化された建物や、多言語による案内表示やアナウンス、そして多機能トイレなどがあります。しかし、こうした取り組みを進めても、一人一人の態度が変わらなければ、誰もが生きやすい社会は実現しません。このほか、障害者用駐車スペースは車椅子使用者が車から降りるために必要なスペースを設けています。車椅子使用者が車を乗り降りするには広いスペースが必要です。このような施設や設備を本当に必要としている人、他に選択肢がない人がいることを想像し、一人一人のできることは何か考えてみましょう。
とい ということで、どうか一旦止めさせていただきましたけども、少数派の意見を、どのようにしていくか、うん、そして少しずつどのようにしていくかっていうところと、あとはそれらを進めるにあたってまだまだ対応できていない人も、それに対してコミットしない方もいるというここが現状だと思うんですけども、今の動画、感想いかがですかね、サミヤさん。
もう私ね、本当にね、いかんね、当たり前感覚忘れてるんだけど、障害をね持ってる方とか、その身近にいますかって言われた時にすぐパッと思いついたのが車いすケートだったんですよ。だから、ああ、いないよって言って答えたんですけど、まずその甥っ子の話も思い出したし、今トイレで思い出しちゃったんですけど、私父親が障害者認定をちょうど1年前の8月に大手術があって、いきなり倒れて、で実はその障害者認定になってるんだったと思ってここの話だし、別に世の中には主流で伝えるんですけど、人工肛門になったんですよね、はい、で人工肛門っていうのは基本的にトイレが設備が整ったトイレじゃないと非常にやりにくいんですよ。でそのトイレを探すのに結構大変なんです。はい、だけど、慣れてきてるので、自分のトイレとかそうじゃない設備が整ってないトイレでもできるようになってきてるのが、現状で、それはその方の努力、うちの父の努力でもあったりするから、で今そのトイレの仕様でやっぱり見た目何にもないんですよ。手足が不自由な方じゃなくて、うちの父も手足元気だし、顔色もいいし、普通に見た目元気なので、でもポストメイトっていうトイレに入るとそこでしかできないからするんですね。なんだけど、出てきた時に普通の体であることで、すごい、なんで今あなたここに使って入ってたのみたいな目をされるのって、家族も見てるし、やっぱりいっぱいあって、これは今のこのトイレの話で、思い出したくらい障害者っていう感覚ではないからこそなんですけど、わーっと思って。
確かにな、本当にこうね、目に見える判定だけじゃないというお話を今ね、させてしていただいたと思いますけど、ね、もしかしたらこうハンディ抱えている人って、そのハンディを見せないだとか、より正常というか健常者であるように見られたいという思いもあるのかもしれないので、そこはやっぱりね、そこが何でしょうか、噛み合わないところというか。
すごくそれは必要じゃなかったら入らないはずなんだけど、やっぱ入る人もいるから、そういうのがまかり通ってる。車のスペースの話も一緒で、もう障害者マーク、車椅子マークのところに止めてる人って世の中本当多いなって思う。でそれで車を止めるってことは大人なんですよね。もうそこから降りてくる子供とか見ると、私はかわいそうだなと思ってて、社会常識を教えられない状況で、あそこは止めちゃダメなんだっていうことを教えられない大人が親であり、当たり前のように止めてさっさとこう買い物に行く姿見てると、すごいなんかっていう場面ってありません？
もどかしい場面はよく遭遇はしたりします、やっぱり。
ちょっとだからいいでしょうって思ってんだよなとかさ。そう
ですよね。本当にこの動画である通りだと思うんですけども、この理解していないっていうか、もしかしたらこう学んできてないからだよだとか、何のマークかわからないからっていう人の意見もあるかもしれませんけども、どの状態を目指すかですけども、今までの話、まだ動画は続くんですけども、ここまでで、どういう状態っていうのがこう、ゴールとなるのか、ここまでの動画を見て何か曽根さんありますか？どういう状態がゴールかっていうのは。
コミュニケーション、この共生社会を作っていくのにコミュニケーションが大事とはいうものの、コミュニケーション取れるんだったら初めからこういうことって多分起こってなくて、言いづらくて言いにくくて、でも分かってほしくてでも言えないみたいな、この苦しさですよね。だからトイレの面もそうだし、駐車スペースもそうだけど、ゴールが何になるかっていうのは、 どうなんだろうな、やっぱり理解、お互いのことを理解する、その自分本位じゃないことが一番重要なのかなとは思うかな。車のスペースだとそうじゃない、自分が早くやりたいからもうすぐそこに止めたいみたいな、うん、相手遠くなるから近いとこ空いてるからってすごい自分本位だと思うし、トイレも並んでてそこが空いてたらそういう人たちが必要としてることなんか無視して自分本位なわけでしょって思うと、まあ、やっぱり思いやりだとか相手がどう取るかなとか、うん、そういうことを考えずに自分本位な人たちが多くなればなるほどやっぱうまくいかないのかなって思うし、そこがこう相手のことを考えれる人が増えれば増えるほどこの共生社会の作られる方向って、まあ、ゴールに近づいていくんじゃないかなとは思うね。
使用できるトイレも限られるということで行動範囲もまあ狭くなったり、うん、やっぱりこう限られちゃう行動範囲がある人と行動範囲なんかないよっていう方たちのをどこまで混ぜるかっていうところがまた今後の争点になるのかなと僕も今の話を聞いて思いました。は
い、いや本人の努力と本人の力強さが備わっていくよね。だから
いやそれは間違いないと思いますよ、う
んうん、見ててそう思います、身近にいるから、うん、
本日はここまで、また聞いてくださいね。